Ogilen's Christmas story. I heard this story from Ogilen, since Ogi doesn't come off too well in it, at least not as well as he'd like to. He'd asked me not to use his real name. Other than that, the whole business about the lost wallet and the blind woman and the Christmas dinner, it's just as he told it to me. Ogilen のクリスマスストーリー。僕はこの話をオーギーレンから聞いた。この話の中でのオーギーの役回りはあまりパッとしたものではないので、というか少なくとも本人はそう思っているので、書くときには本名は伏せてもらいたいと彼に頼まれた。それを別にすればここに書かれていることは彼が話した通りそのままである。落とした財布のことも、盲目の女のことも、クリスマスディナーのことも。
Ogi and I have known each other for close to 11 years now. He works behind the counter of a cigar store on Court Street in downtown Brooklyn. And since it's the only store that carries a little Dutch cigars I like to smoke, I go in there fairly often. For a long time, I didn't give much thought to Ogi Ren. He was a strange little man who wore a hooded blue sweatshirt and sold me cigars and magazines, the impish, wisecracking character who always had something funny to say about the weather, or the Mets, or the politicians in Washington, and that was the extent of it.
オギーと僕は知り合ってからもう11年近くになる。彼はブルックリンのダウンタウン、コートストリートにあるハバキショップの店員だが、ここは僕の愛用する細身のダッチシガーを使ってる唯一の店なので、僕は結構頻繁に立ち寄ることになる。でも長い間、僕はオギーレンには特に注意を払わなかった。彼はフードのついたブルーのスウェットシャツを着た風変わりな小男であり、僕に葉巻と雑誌を売ってくれる。そして天気やニューヨークメッツやワシントンの政治家たちについていつも何かおどけた意見を口にする愛嬌のある毒舌家である。僕にとってのオーギーはせいぜいその程度の存在だった。
But then, one day, several years ago, he happened to be looking through a magazine in the store, and he stumbled across the review of one of my books. He knew it was me because a photograph accompanies the review, and after that, things changed between us.I was no longer just another customer to Ogi. I had to become a distinguished person. Most people couldn't care less about the books and the writers, but it turned out that Ogi considered himself an artist. Now that he had cracked the secret of who I was, he embraced me as an ally, a confidant, a brother in arms. To tell the truth, I found it rather embarrassing. Then, almost inevitably, a moment came when he asked if I would be willing to look at his photograph. Given his enthusiasm and goodwill,There didn't seem to be any way I could turn him down.
ところが何年か前のある日、彼は売り場の雑誌をパラパラとめくっていて、たまたま僕の著書の書評を目にした。その書評には顔写真も載っていたから、それが僕の本だと分かったのだ。そしてそれを境に僕らの関係は一変した。オーギにとって僕はもうただの店のお客ではなく、特別な人になってしまったのだ。世の中の大抵の人は本とか作家になんて特に関心も持たない。ところが、オギーは自分のことをアーティストであると考えていた。だから僕の隠された素性を見抜いた今、彼は名優として、秘密共有者として、同志として僕を熱く迎え入れた。正直に言わせていただければ、それは僕にとってはむしろ迷惑なことだった。そして、ほとんど避けがたい成り行きとして、彼が僕に向かって、どう？俺の撮った写真を見たくないかね？と持ちかける瞬間が到来することになった。その熱意と善意を前にして、いや、そんなもの見たくないんだけど、とはとても言えない。
God knows what I was expecting, at the very least. It wasn't what Ogi showed me the next day, in a small, windowless room at the back of the store. He opened a cardboard box and pulled out 12 identical black photo albums. This was his life's work, he said, and it didn't take him more than 5 minutes a day to do it. Every morning for the past 12 years, he had stood at the corner of Atlantic Avenue and Clinton Street at precisely 7 o'clock.And had taken a single color photograph of precisely the same view. The project now ran to more than 4,000 photographs. Each album represented a different year, and all the pictures were laid out in sequence from January 1 to December 31, with the dates carefully recorded under each one.
その時、どんなものを見せられることになると僕が予想していたのか、今となっては全然思い出せない。でも翌日オーギーが持ち出してきたものが予想とはかけ離れたものであったことだけは確かだ。店の奥にある窓のない小さな部屋の中で彼は段ボール箱を開け、全く同じ形をした12冊の黒い写真アルバムを引っ張り出した。これが俺のライフワークなんだと彼は言った。 でも1日5分もかけずにできることなんだよ。過去12年間にわたって毎朝ぴったり7時に彼はアトランティックアベニューとクリントンストリートの交差する角に立ち、ぴったり同じアングルで1枚だけカラー写真を撮った。そのプロジェクトが算出した写真の数はすでに4000枚を超えていた。アルバムは年度ごとに分かれていて、すべての写真は日付順に並べられていた。1月1日から12月31日まで、一つ一つの写真の下に日付が丁寧に書き込まれていた。